おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
心を操る寄生生物、最初はその生き物を乗っ取る海中の話とか魚虫の話とかしましたんですが、この辺から、
はい、
このおじさん独特の展開でありますけども、
はい、
この寄生生物がとんでもない方向に行きます。
はい、
2014年、香菜さん覚えてる？エボラ出血熱、
あ、
これ騒ぎになりましたよね。
はい、
2014年エボラ出血熱大流行でアメリカがものすごく騒いだんですね。ほんでアフリカまでエボラ出血熱の治療に出かけていったお医者さんを飛行場で入れないとか、
はい、
あの時にカナさん驚くなかれ、今流行りのフェイクニュースが流れたの知ってる？嘘ニュース。
いやー、忘れました。
忘れたよね。
はい、
これもう全くフェイクニュースですから、大手は全く取り合わなかったんですが、民間のウェブサイトで流れたんですよ。
なんだろう。
エボラ出血熱がメキシコで大流行し、メキシコ人がアメリカに逃げてきてるっていう。
あ、そうでしたっけ。
それで、メキシコ人を入れるなっていうフェイクニュースで流れたんですよ。これを利用したのがトランプ大統領ですよ。
なんかやりましたっけ？
大統領選で。壁を作ろうっていうのは、この時の国境に壁を作らないとメキシコ人がエボラ出血熱にかかってにアメリカに逃げ込んでくるぞっていうのが流れたんです。
はい。
それをトランプ大統領は巧みに捕まえたんですよ。もう一つ重大だったことは、テキサスから南でエボラ出血熱ってこの年発生してないんです。
あ、そうなんだ。
はい。全くのガセなんです。この手の感染症の細菌のイメージを使うと、人間というのはいとも簡単に操られてしまうという。で、アメリカにある差別用語、これね、日本もあまり変わりませんね。というのは、同じものがその人を支配してるんでしょうね。アメリカでは旧市民が新市民、新しく移民でやってきた人たちに投げつける差別用語、ヘイト用語に、しらみたかり、ダニ野郎、豚、という。
あ、そうなん
だ。こういう呼び方があります。これ、日本でも同じですな。
うん。
言いますね。こういうのね。はい、これなんでかというと、感染症に対する恐怖をイメージとして、人に与えるっていうね。うん、
はい。
それから、昼や寄生虫、ゴキブリ、そういうふうにして言うことで、感染症の恐怖を人種差別に利用するわけですな。1994年から、ルワンダ、フツ族、ツチ族の対立で、強烈に発生している虐殺がありますけども、この時に、主に叫ばれたヘイト語は、ゴキブリだそうです。だから、もう日本からアメリカからアフリカまで、とにかく感染症を媒介する動物、微生物、生物の名前を差別用語として使うというのは、嫌悪学として法則なんでございますね。
はい、
しかし、嘘であるということであります。でも、こうやって考えると、嫌悪学を巧みに使うと、政治的メッセージとしては強烈に相手をやっつける言葉になり得るという。うん、
はい。
だから政治家の人は使っちゃいかんということですよね。都民ファーストを主催なさっている小池百合子都知事でございますが、この方がよくお使いになった言葉が頭の黒いネズミでございますね。
うん、
こういう、はい、病をばらまく動物を相手のイメージと結びつけると、強烈に自分が清潔なイメージを持つことができるわけでございました。
はい。
ただし言っておきますが、あまり良い方法ではないと、ということで、ご記憶くだされば、ありがたいな、というふうに思います。この、嫌悪学というのは、実験で、人間の視覚をイメージで操ることができるということを、本の中で詳しく言っとるんでございますね。
はい。
それは、アップの手法と繰り返しだそうでございましてね。
はい。
ある主張を人に信じ込ませる、嫌悪のテクニック。これで思考を操ることになるんですけども、ヒットラーもよく使っていたのは、 人々の顔のアップですね。反対運動に汗を流す人々の顔、怒りの顔、それから万歳、歓喜する人々の顔でございますね。それからたった一発なのに何回も繰り返しますもんですから、何十発も撃っているように見える北朝鮮のミサイルですね。
はい。
あれ、喋ってる間の間が持たないから3回ぐらい同じのを繰り返すんですけど、なんとなくイメージとしては、あ、3発撃ったっていう。あれ、一発でございますんでね。
はい。
でも、この嫌悪学というのは、なかなか面白いもんだなと思いますですね。
はい。
アメリカなんてこれ見るともう、この嫌悪学の実験場としては最高でございましてね。私、先ほど小池都知事の言葉の中で、頭の黒いネズミってのは失礼だなと思いましたけども、この失礼なのが政治的技術で大いに使われているのがアメリカでございまして、ちょっと嫌悪学を使ってその辺明日語りつつ最後の日を迎えたいと思います。この続きまた明日のマネタの上で。